天王寺教会二代教会長三浦徳三郎先生ご意教。地獄の底に落ちてみて浮世のありがたさがしみじみとわかりますな。人間は欲が深すぎます。人並みの衣食住と人並みの自由と、それがどんなにありがたいことかを忘れすぎている。どんなに欲をかいてその欲を我がものにしてみたところで、ありがたいという心を忘れている人間に幸せはありません。昭和28年6月1日ありがとう。ごめん、ちょっとこれ。で、皆さんとこうして元気に、1月の30日という日を迎えさせていただきまして、当教会では、月末お礼の日として祭典は自粛させていただいて、朝から夜までの間にお礼参拝をさせていただきましょうということになっております。こうして朝早くから皆さんもね、お礼参りをされまして大変結構なことでございます。それではお手元のこの、月報をご覧いただきながらね、お話を聞いていただきたいと思います。カラーの方の写真がいっぱいある方をまず開けてください。1月のニュース、左の上の方からいきます。1日は、早朝ご本部へのお礼参拝をですね、させていただきまして、若い方を中心にしてともどもに、新年の初参拝と、いうことをさせていただくことができました。私も今年も元気で皆さんと一緒にお参りができました。それから、夕方もですね、皆さん参拝される方がありまして、この中央は、ご本部のご存じのように、正門ですね。それから、その右側街道ですね。これ夕日が街道の屋根に当たって金色に輝いておりますね。綺麗ですね。からこの金河新年というこのご本部のね、刑事のところに夕参拝をされた人たちが集まっている。で、みかけちゃんはこれ初参拝ですね。本当の初参拝ですね。生まれてから。それから2段目に行きます。2段目の左の方をご覧ください。これは豊島神社にですね、正月3日に私と新次先生がお参りさせていただいた。初代が、昭和8年の1月3日に御年間にお引き寄せいただいたその記念日でありますが、お参りをさせていただいて、住吉さん、それから万吉さんにですね、お礼をさせていただくことができました。それから、1月の4日その翌日ですが、東京会のこの新街道の建築で大変お世話になりました、高原建設の高原棟梁さんのお宅に、深澤二郎さんと私と新次先生と一緒に伺いまして、この30年を迎えた、学生30年を迎えさせていただいたことをお礼申し上げました。棟梁さんも大変喜んでくださいましてね、一緒にお茶をいただいてこの3人で記念写真を撮らせていただきました。その右の方にある写真はこれ棟梁さんの、ところに、額に入れて掲げてくださっていた写真を撮ったものなんですが、これは4月17日はこれは胸上げの日ですね。それからその右は、棟梁さんに感謝状を初代がお渡ししているところであります。これが30年前の11月29日の池上金剛大臣大祭の日のことでありました。それから、下の方に参ります。一番下段の9日の日にですね、万吉さんの住吉祭りを新次先生が祭事でお使いいたしました。秋宮さんはじめ、吉郎さん、そしてお孫さんたちもお参りをされましてね、 大変この時期にしては珍しく穏やかな暖かい日でしたが、お祭りをお使いすることができました。それからその右にあるこのセピア色の古い写真は、開教式の日の写真なんですね。いつも申しますように当時の玉島町長さんもおいでくださった、初代が、お警戒に座っておる様子をですね、収めております。それから中央にありますのは言うまでもないことですが、現在のこの教会の街道ですね。それからその右にありますのは東北支援活動の、これは最初に行った時にですね、みんなで海に向かって犠牲者の御霊様に音楽を捧げたんですね。まあ、この時に私も本当に涙が出ました。この東北の、ね、海岸線の海に大勢の方が、犠牲になったわけであります。まあ、それから10年間のですね、支援活動を続けさせていただいているということは大変ありがたいことで、まあ、私は最初伺った時から10年はかかると思っておりました。そして今年その10年を迎えさせていただくことができました。それから一番右のこの橋はこのご神殿に今額に入れてお供えしておりますが、私が描いた油絵で、天地神の神様を私なりにイメージして描いたものなんですね。玄関に初代の天地神の神の額がありますが、その近くに、今日か明日ですね、掲げさせていただきたいと思っております。それから裏を開けてください。2月の行事予定ですね。10日の日が御本部の月例祭の日です。それから13日は、東京会の池上金光大臣祭りの日でありますが、祭典はお使いいたしませんが、朝から夜までの間にそれぞれお礼参拝をしていただきたいと思います。から18日はですね、19年前のこの日にですね、初代が私の手を握って万事おかげになるという一言を残してくださった記念日であります。それから20日は、親神様、御霊の神様にお礼を申し上げる日でございます。22日は御部の天地神の神様、親神様の月例祭。28日が、2月の最終日ですね。月末のお礼を申し上げる日として、ともどもにおかげを被らせていただきたいと思います。厳しい寒さの中にも日々のお礼参拝に取り組み、金光様ありがとうございますの心で万事おかげになる信心をと、こういうふうに書いてあります。まあ、節分のですね、こういうことでございます。お互いにね、この1月はもう早くも明日で終わろうとしております。本当に年々に、早く感じるようになりましたがね。今朝お参りをさせていただきましたら、学院の先生が、先生長生きしてくださいねって言われて、まあ、私より後輩の先生なんですけどね、長生きしてくださいねって言われて、はいっていうわけにもいかないし、いいえというわけにもいかないし、どういうふうに返事したらいいかなと思ったんですがね、本当に一日一日がおかげをいただいてないと長生きできないですね。昨日も話しましたが、自慢になりませんけど、脳梗塞じゃないかなと思ってね、お医者さんに行きました。そうしましたら不整脈ということが分かったんですが、昨日はなんかもう何度も何度もトイレに行きたくなるのでね、夕方家内と三又さんがいつも祭り日にはお剣具を買ってたくさん車で運んで持って帰れるんですね。で、私が玄関先で受け取ってこちらの方に運ぶようにしてるんですが、その時間にどうも催しまして我慢できなくなってトイレに入る。で、案の定そのトイレに入ってる間に2人帰ってきてですね、ただいまーって言うから、 かなりもがっかりしたと思うんですね。私がいつものようにその荷物を取りに行けなかったもんですから、申し訳ないなと。三松さんもね、足痛めておられるのにね、重たい荷物を持たせて申し訳ないなと思ってたんですが、仕方がありませんのでね、生理現象ですから。それで頑張って一生懸命排便して、さて水を流そうと思ったら便器が真っ赤になっちゃった、血便が出てるんですね。時々あるんですけどね、やっぱりその自分の体をこうね、こう無茶に使っちゃいけないなというふうに思うんですね。まあ、そういうこともありますし、日日本当におかげをいただかなければ長生きはできないと思う。ここにちょうど30年前からね、ここに書かれております。世話になり続く命の今なりと我が写真まつり命の今。これ金剛様やっぱりそのお年を重ねられてね、一刻一刻命をいただいているということをこう実感されてたんだろうと思うんですね。なんか私も少しこの金剛様のお気持ちが分かるような気がしてきました。旅しの血あるあるって今日も目覚めた、目覚めしことはありがたきかなと。今朝もその歌を思い出しましてね、あ、目が覚めたんだとで朝起きてお参りをするときに家内が向かいのベッドで寝とりますから、電話をね、私がいつも枕元置いてるのを家内の枕元に移して、それから本部に参るんですね。夜中でもいろいろ電話かかってきますからね、すぐ枕元に電話を置いとかなきゃいけないんで、その枕元に電話を置くときに顔をいつも見るんです。そしたらね、寝息をかいてたら、ああ生きてるわと思うんですね。黙ってたら大丈夫かなと思ってですねそういう一日でありますよね。皆さんもご同様にね、一日一日命をいただいてのことでございます。今日もね、まさに旅し命あるありて、今日も目覚めたり、目覚めしことはありがたきやな。それから世話になり続く命の今なりと、我が写真まつる命の今をという気持ちをね、大切にさせていただきたいと思います。はい、今日も